それでは神様の御言葉を読み出します。神様の御言葉はエペソ人手紙2章1節から6節までの御言葉を読みいたします。新改訳の聖書、新約聖書374ページ、エペソ人手紙2章1節から6節までの御言葉を読みいたします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心を望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン。今日は、救われたということです。神様の御言葉は、エペソ人手紙2章1節から6節までの御言葉をお読みしました。救われたということはどういうことでしょうか。すべての問題が解決されたということです。では、すべての問題が解決されたということはどういうことでしょうか。私の過去、そして現在、今です。そして未来の問題、これがすべて解決されたということです。では過去どのような問題を持っていたでしょうか。罪の問題。これは自犯罪です。そして現在という、この罪は何であるかというと、生まれた時から神様を知らない罪です。この罪があるために、自分でいろいろな罪を犯してしまいます。誰も教えていないにかかわらず、子供は人をつねったり、物を盗んだり、叩いたりします。それは現在をもって生まれてきたために、誰も教えていないにかかわらず、自然と罪を犯してしまうのです。そして、先祖が偶像崇拝をした時には、出エジプト20章4節から5節を見ていますと、三代四代までその咎を報いと、三代四代まで偶像崇拝の罪というのは受け継がれていくのです。この罪の問題、人間には罪の問題を解決することができるでしょうか。行いによって自分のすべての罪をなくすことはできるでしょうか。絶対にできません。血を流してこそこの罪は許されることができます。そして、創世記2章17節で、必ず死ぬと言われたように死ななければいけないのです。そのため人間には絶対この罪の問題を解決することができません。そのために神様が人と会ってきてくださり、十字架で血を流してくださいました。そして私のすべての罪の身代わりとなってくださったのです。罪と死の原理から私を完全に十字架の死と復活によって解放してくださいました。私のすべての罪はもう許されたのです。罪から解放されたのです。過去のすべての問題は終わったのです。そして現在の問題、私たちはどういう状態であったかというと、悪魔の子供なのです。生まれた時から悪魔の子供として生まれてきました。なぜかというと、神様は離れた状態で生まれてきました。人間というのは二つのうちの一つです。神様の子供か、悪魔の子供か。中間というものはありません。どっちかです。生まれた時から罪を持ってきたということは、絶対に神様の子供ということはありえません。悪魔の子供として生まれてきているのです。そのために、この悪魔に使えるしかありません。どのように使うのでしょうか。偶像崇拝を通して悪魔に使えるのです。 では、この悪魔の問題、どうしたらこの中から解放されることができるでしょうか。人間の手には絶対にできません。そのために神様が、人間は創世記三章で神様を離れて罪を犯して悪魔に支配された時にすぐに会いに来てくださり、創世記三章十五節、女の子孫を使わし蛇の頭、お前を騙した、その蛇の中に入っている悪魔を打ち砕くと、その契約をくださったので、そして約束の通りに女の子孫としてキリストは来てくださり、イエス様が来て育ってくださり、十字架の死と復活によって完全にこの悪魔を打ち壊してくださいました。神の御子が来られたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですと。そして神様の子供としてくださったのです。この悪魔の問題、もうこの過去の問題は終わりました。そして現在の問題も神様の子供となったことによって終わったのです。今ある問題は御言葉によって導かれていくときに問題は問題になりません。ですので私たちの現在の問題というのは終わりました。そして未来の問題。私たちは罪を持って生まれてきて悪魔の子供だったために地獄に行くその状態で生まれてきたのです。私たちは生まれてもすぐに亡くなってしまったとしても残念ながら地獄に行くしかありません。なぜかこの状態、これが解決されていないからです。そのためにこの地獄の問題、人間の手で解決できるでしょうか？絶対にできません。カトリック教会ではたくさんのお布施をしたときに、そのときに、もうこの天、地獄から先祖、まあ、煉獄という言葉があるみたいですけど、そこに移すことができると。また、たくさんすると天国に移すことができると。まあそういう教えがあるみたいですけど、絶対にできません。また、仏教では八つの地獄というものがあるそうですけれども、絶対にそういうものはありません。聖書にはそういうことは書かれていません。またそこから新しく生まれ変わると言っていますけど、絶対にそういうことはありません。人間は今生きているこの状態が全てであり、死んだ後には天国か地獄、どちらかにしか行く場所はありません。そして、天国で永遠に神様を賛美しながら、また地獄で永遠な苦しみの中で永遠に生きるしかない。人間はそういう存在です。ですので今生きている、この地上というのは旅人であり、気流者であると聖書には書いてあります。私たちはこの世の中で何かを成し遂げようとしたりとか、成功する、そのために神様は私たちを世界の元への置かれる前から選ばれたわけではありません。この世の中で私たちは旅人として、気流者として、多くの人たちに福音を伝えていく、それが私たちの人生なのです。この世の中で私たちが楽な生活をして、そしていい家に暮らして、いい車に乗って、私たちが優雅に暮らす。神様はそのために私たちを神様の子供としたわけではなくて、ヘブル人への手紙11章の人物たちの人生を見ても、神様は荒野に置かれて、その中で霊的な世界に対する心の目を開かせて、そしてヘブル人への手紙11章の人物たちは何と書いてあるでしょうか。信仰によってと書いてあります。みんな信仰によって生きたのです。そして、故郷を求めて、その故郷とは天国です。そのことを求めて、この世の中での成功とか、この世の中で幸せに楽に暮らす、そのことのために生きたわけではなくて、本当に御座の祝福、そして私が神殿である、その祝福を味わいながら、そのために神様はそれを荒野で、モーセを通して40年間、いつも幕や、本当に聖女の祝福を体験するように、また、ダビデ、ソロモンを通して神殿の祝福を毎日味わうことができるように、そして、イエス様が来られた後からは、その神殿が私たちの中に来てくださって、私たちの中に聖女がある、その祝福を味わうことができるようにしてくださって、そして私たちの人生を世界福音化のために用いられる、それは神様のご計画です。もし私たちが違うところに、計画を置いていたとしたら、楽に生きること、自分の成功、子供の成功とか、そういうことを置いていたとしたら、それは神様の方向とは違うということです。私たちは神様の方向、世界福音化に向かって、その中で今私たちの人生を神様は導かれている。そのために神様は私たちは荒野に置かれているではないでしょうか。そして、その、人生を生きることができるように、神様は私たちをイエス・キリストを信じた瞬間、 その背景を天国、御座の背景としてくださっているのです。そうで、もう聖霊が共にいる人というのは地獄に行きたくてもいることはできません。なぜかというと、救われた瞬間、助ける者で聖霊は私たちの中に来られたために、その聖霊が一緒におられるために私たちはもう絶対に地獄に行くことはできない。そのような身分となりました。ですので、私の過去、現在、未来の問題が終わったということは、私たちの人生というのは過去、現在、未来だけではないでしょうか。ということは、すべての問題は終わりました。そして2章7節に書いてあるように、それは後に来る世において、この優れて豊かな恵みを、キリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって、明らかにお示しになるためでしたと、証拠を与えてくださり、証人としてくださいます。ですので、救われたということは、すべての問題が終わったということです。そして私は、どういう状態になったでしょうか。聖霊が内住される状態になりました。神様が私の中におられます。で、そうで、この助け主は永遠に私たちの中に共にいてくださいます。そして、神様は私を神殿としてくださった。私は誰でしょうか。神の家、そして神の神殿となった。これが私のアイデンティティです。私は誰でしょうか。ブドウの木につながっている枝です。私が何かすることはできません。なぜかというと、私は被造物です。創造者の神様が共にいる、そのような存在として変えられたのです。そして、そのために今からは5つの確信を持っていきます。どのような確信でしょうか。神様の御子が私の中におられ、永遠の命が与えるために私は救われたという確信です。そして、今も神様は、御言葉によって私を導かれているという導きの確信。私の祈りを神様はすべて御使いが天の御座に持っていき、そしてその祈りをまた御使いが私のところに持ってくるという祈りの答えの確信。また私が罪を告白したときに神様は私をすべての罪から清めてくださり、そしてもう私の罪を二度と思い出さないと言われた。罪の許しの確信。これが5番です。そして、勝利の確信。神様、三位一体の神様、今も私を置いて、深い埋め木の中で、私を置いて、今も祈ってくださっています。そのために、その三位一体の神様の愛が私に降り注がれているために、私は圧倒的な勝利者となります。この世の中で成功する、それが圧倒的な勝利者ではなくて、本当にこの福音を全世界に述べ伝え、あなたによって全ての民族が祝福される、その契約の成就の圧倒的な勝利者となるのです。それでは、共に4つの黙想祈りをしていきたいと思います。